東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いや、なんか最近本当に暖かくなってきて、こう暖かい寒い暖かい寒いっていうのを繰り返すので、なんか本当にね体調崩しやすいのでね、皆さん気をつけてくださいね。それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、真田アットマークレディオ 365.net、 SANADA アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ107回目放送、究極始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名セリフを紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。さて、それでは今日ご紹介する名言はこちら。アニメといえばこれ、日常で使える名言集ということで、今日は2つ紹介したいと思います。1つ目、悠々白書の比叡の名言です。過去の傷を持たないやつなどいやしない、もしいるとしたらそれは薄っぺらなやつだ、という名言ですね。日常で使えるかどうかはちょっと分かんないけど、確かにね、なんかその今思うとだよ、今思うといろいろ過去に紆余曲折した人ほど話すことって深くないですか。やっぱりこう平平ボンボンと暮らしてきて何の苦労もないのは幸せかもしれないけど、でもその人から得られる、なんだろうな、なんかこう得られるものって結構少ないなっていう感じがして、やっぱりこう実体験に基づいたからこそのその言葉の重みとか、気持ちっていうものがその人の行動とか言葉から溢れてきてるので、やっぱこう過去にいろいろね、いいことも悪いこともたくさん経験をやっぱりするべきなのかな、なんか変な言い方だけど、たくさん挫折を味わったことのある人ほど、なんだろうな、なんか輝いて見えるというね、これは私の勝手な想像かもしれないけど、もう最初からねお金あってなんかこう何不自由ない生活はしたいよ私も。でもなんか思うけど、私自身は反対にこう苦労する方に飛び込んでるような気がする。自分を苦労したりとかあんまり好きじゃないけど、なんかそういうちょっと自分が大変になっちゃう方になぜかねこう身を投じてるから、きっと私のこう守護霊とか指導してくれている人がもっと修行していろんな、なんか経験を積みなさい、いいことも悪いこともみたいなことを言ってるんじゃないかなってね、思います。最近 YouTube 見てなんかね、スピリチュアル系のやつとかよく見てるんですよ。で、自分のカルマとかね、自分は何を何のためにこの世に生まれてきた のかみたいのをねよく考えるんです。私その人生の最後の死ぬ時に、あ、私はこのために生まれてきたんだな、あのそれが全うできたんだなっていう思いで死ねるのかっていうと、まだ自分はこれだっていうものってなかなか見つけてないなって、人生の中でおいてよ、あのなんか愛とかさ、なんかみんなに愛を振りまくとかさ、なんかそういう無償の愛を届けるために生まれてきたとかね、そういう何言ってんだろうね、宗教じみちゃうかちょっとやめようかな、うん、なんかそういうね、その自分が果たしてこう生を受けて、あの満足してまあね、こう死ぬためにはいろんなこう経験をやっぱりした方がいいななんてね、あのこの、うん、とアニメの名言から思いました。そして2つ目、ドラえもんのしずかちゃんの名言です。人間の値打ちはテストの点数だけで決まるものじゃないのよですね。これはね、あのきっとのび太とかに言ってんのかもしれないけど、なんか確かになんかこう社会に、学校って何教えてるんだろうね、一体全体って思っちゃうかな、今思うとだよ。もちろんなんかこう基礎的な、で人間関係とか集団生活みたいなところとかっていうところでは、習うことたくさんあると思うけど、果たしてね、その社会に出て学校で習ってきた、なんだろう、社会、あの国語、まあ、漢字とかねあれかもしれないけど、数学とかさ、あの未だになんか習ったのにもう覚えてないのとかありますよねあれ何のために勉強してたのかなって今思うわ、だからその時に点数でやっぱこういい悪いとかっていう風に比べられてた時とかも、頭いい組悪い組みたいなね、まあ、私たちが幼い頃とかはあのそれで優劣みたいなものやっぱりあったはあったからね。今どうなのかあれだけど、なんかね、何かなんだっけな、あの運動会とかそういうのも参加するしないとか選べるんだよね、よくわかんないけど、なんかそう一等賞二等賞とかっていうのも作んなくなったとかさ、なんか面白くない時代だなと思いながら聞いたりしてるんですけどね。まあそのね、まあ、本当にこう社会に出てみると、そうテストの点数だけがで、その人の値打ちってやっぱ決まらなくて、その人の持ってるあの他の能力とかが引き伸ばせられたりとかすると、そっちの方ですごい人っていう風に、ね、なるかもしれないから、まあね、今テストの点数などでもし悩んでる方は、もうあのテストの点数は気にしないで自分の思いのままに生きていただきたいなと思う、ちょっと大きいあの話になってしまいましたが、さあ今日はね、日常で使えるアニメの名言を紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧紀一、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧紀千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？なまさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るなら、せっかくやけん牧くん俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、 すみません。
え？
マキさんですよね。
はい。どなたですか？
マキさん、今夜は決して。
え？
千歳！うわ
ー！もう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキくん、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは究極のダイエットにフォーカスしたいと思います。まあこのねお話にはねあのですね、最近私まああまり真似をしてほしくない究極のダイエットをしたんですけどいやーね、私ご存知の通りとっても意志が弱いんですね。まあそんな私がね、こんな何年もラジオやってるっていうのは本当に好きなんだなって思います。まあ、そんな話はさておきですね、なんと私今週ですね、2日間で3キロを減らすっていうダイエットに成功しまして、それが何かっていうと、食あたり食中毒まあということに今なっているんですけれど、先週ですね、ちょっと生放送の方に遊びに来まして、でなんか局長とかその時のにね、ちょっとウピコもいたりとかしたんで、なんかウェイとかって遊んで、こう家に帰って翌朝起きたらですね、起きた時にそれがもうものすごく具合悪くて起きたんですよ。前の日何にもなんか変なもの食べてないのになと思ったけど、まあちょっとね、このラジオで言うことではないかもしれないけど、すいませんね、上も下もちょっと大フィーバーだったっていうことだけお伝えをしておきますね。それでもうさすがにちょっとさすがの私もですね、会社に行かれなくてですね、とにかく一緒に食べたものはないけど、前の日にいたラジオ局の方々にですね、あなたたちは大丈夫かって依頼したら問題ないよっていうことだったので、でもその中でね、私をコロナじゃねえのって脅してくる人がいたのでね、ちょっと不安になりながら、まあ、本当に数日治んなかったら PCR 検査もう一回しなきゃいけないのかなと思いながら過ごしていたんですけれど、はい、失礼しましたコロナではなかったと思いたい、うん、今はね。で、まあ食べることは具合悪くてできないし、水分をとってももう出ていくっていう感じで、もう本当脱水症状に違う、コーヒー飲んでたからそのかちょっと絡んじゃって脱水症状になりかけていたから、よくドラッグストアとかで売ってる OS1 みたいな、あれをちびちび飲んではいたんですけど、まあ、2日ぐらいもうダメだったので、3日目からだいぶおかゆとかをね食べれるようにはなっ
ったんですけど、今はねだいぶもうあの普通の固形物も食べられるようになってるので、あのコロナではまあなかった、あの最終的にはなかったっていう話なんですけれど、でそのやっぱりこう絶食に近い状態っていうのをね2日間したわけなんですよ。で、あの絶食に近い状態になると体からそういうね毒素が抜けるのか、あのたあの多少ねこうお腹は空くけど気持ち悪いしみたいな感じではあったんですけれど、2日ぐらい経つと人間食べなくてもなんか持つんだなと思って、で水も飲まない、物も食べないっていうことをしてたら2日でなんとね3キロ減りまして、であのお粥とかを食べたりとかしてもその辺は、まあ、キープはしてたんですよね。なんかここ数日でねこう食べれるようになってきたから、あのまた反動でね、あの私食べること大好きなんで、昔はねこんなに食べてもねあの増えたりとかしなかったけど、なんででしょうね、本当に代謝が悪くなってるって感じますね、体のね。だから昔はなんであんなに何食べても太れないんだみたいなことを言ってたのかなって、そのね昔の自分バカ野郎って思いますね。その頃からね思うよね。だってもうその頃から気にしてる子は気にしてたんですよね、その、なんかこれを食べたら太っちゃうみたいな。私太りたいけど太れないって言ってたんですよ。どう思いますか、なんかちょっとあの今の自分だったらちょっとぶん殴りたいなみたいな思うけど、あのいつからかやっぱね30過ぎてぐらいからやっぱ体質って変わるんだなと思って、でやっぱねあの運動とかなのか分かんないけども、こうやっぱ代謝を上げることが一番大事なのと、あとやっぱ余計なものを食べないとどんどん体重っていうのは減るんだなっていうねあのことを思いまして、やっぱこう飲み物もやっぱ水だけとかそういう水分が取れるもの以外、こうコーヒーとかねやっぱ飲んじゃいけないなと思うけどね、あの治ったらその反動で今すごく甘いものを食べたりとか美味しいものを食べたりとかしてるから、またねこの来週の月曜日には元通りの体重になってそうな勢いだなってあの思いますけどね。皆さんあの本当にこの究極のダイエットやってみてもいいけど、あのちょっと悪くなったものを食べてみるとできるかも知れませんよ。ということで今日は究極のダイエットについて、というか食あたりについてですね、話しさせていただきました。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは日常で使えるアニメの名言を2つ紹介しました。ゆかつフォーカスのコーナーでは究極のダイエットについてお伝えしていきました。お伝えさせていただきましたか、よろしいでしょ、よろしいでしょじゃないな、あのいかがでしたでしょうか。まあね、本当にこう最近暑かったりとか寒かったりとかね、冒頭にも言って気温差っていうのがやっぱり激しいと、ね、あの体調管理っていうのもねあのしっかりしてても崩してしまったりとか、あと食べ物ねあの悪くなってしまったりっていうのがあるのでね、皆さんね気をつけてくださいね。番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。
番組の最初にも紹介した番組ページからか専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第107回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、たまにはファスティングしてみようかなと思った真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。